私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とが私たちにありますように。大江教会にしばらく、まあそう言ってもまあ4年半ぐらいですかね、で来てみますと、私の記憶にある教会とはだいぶ違うなというふうに思います。お手紙やメールなどで、大江教会は随分変わりましたということを聞いていましたし、教会のホームページなどで、牧師館が新しくなりましたとか、十字架を設置しましたとか、新しいドアが入りましたとか拝見はしていましたので、漠然とですね、あ、変わってきている大江教会という認識はありました。ですがやはり教会堂に入った時っていうのは、あれ、どこのモダンな教会にちょっと来ちゃったかなというふうに最初はちょっとびっくりしました。あと、今日は来ていないですが、子どもたちはすごく大きくなってますね。ちょっとあれ、これは誰っていう子どもが何人もおりましたし、また今は神様のもとで礼拝を共に守っている姉妹や兄弟には納骨堂で再会をすることになりました。新しい方々もおられ、4年半という月日の流れを実感しています。先ほど牧師先生から少し説明をしていただきましたが、多分この中にいらっしゃる方には、え、安川さんって誰ねとちょっと思ってらっしゃる方もおられるかと思い、少し私のことを説明させていただきます。私はですね、九州ルーテル学院が九州女学院と言われていた女子校だった時に、アメリカ人の J3 から英語の勉強ができると言われまして、その言葉を真に受けて、実家から一番近いこの大江教会に通い始め、高校生の時に洗礼を受けました。その後山があったり谷があったりしましたが、神様から教会で神様と神様の愛する人たちに仕えるように召され、現在はアメリカ合衆国シカゴ市にあるルーテル教会の神学校で牧師となるために勉強をしています。久しぶりにですね、大江教会の椅子に座って、キリストにある姉妹や兄弟と共に礼拝を守っていると、変わったというところもありますが、やっぱり神様に招かれてここに集っている、神様ありがとうっていうところは以前と同じだなとしみじみ感じます。このように私を育ててくれた大江教会の皆様と一緒に神様を賛美できることを感謝いたします。今回4年半ぐらいぶりで戻ってきた理由というのが、実は家族の入院です。家族のものがですね、一人かけますと、やっぱり家の中で手が届かないところというのが出てきます。で、我が家ではまさにそれが掃除でした。積み重なった箱とか物の上にですね、埃が溜まっており、どこに何があるのかさっぱり分かりません。お茶碗とかお湯飲みの場所さえも分からず、家族からは100均ででも買ってきなさいと言われる状況でした。でもこれ以上物を増やす必要というのもないですし、それにこのままだとですね、病院に入院しているものからあれがいるとかこれがいると言われてもですね、どこにあるかがわからないんですね。ですから到着した次の日にはちょっと片付けてもいいかなというふうに家の者に聞いてみました。するとですね、今のところ不便は感じとらんとらけん、別に片付けんでもよかという返事がありまして、 まあでもやっぱ何がどこにあるか分かった方がいいじゃないですか。ですからその不平不満にも押し切りまして、片付けの日々が始まりました。片付けっていうものはエネルギーがいるんですね。引っ越しをされた方とかですね、よく私の気持ちが分かっていただけると思うんですが、机の引き出しとか箱を開けては、これ捨てるもの、これ取っておくもの、これ保留と分けていく、この作業は大変ですね。でどれをゴミ袋に入れてどれを取っておくのかっていうのを決めるのは本当にやっぱ難しいですね。でこれが自分の持ち物であったとしても、いやこれもう必要ないから捨てるって言い切るのはなかなかちょっと踏ん切りがつかないもので、なんか正直に申し上げまして、もう読むはずもない教科書とかですね、ノートとか通知表とかですね、出てくるんですね。でもやっぱりあんなに勉強したのにってその時のことを覚えているので、なかなかですねちょっとそれを紙ゴミに入れてしまうっていうのには躊躇してしまいます。でもこれがさらに自分の持ち物でなかったらどうでしょうか。愛する者たちを神様のもとに送られた方はお分かりいただけると思いますが、個人が残したものを一つ一つね目を通していきながら、どれを取っておこうか、どれを処分しようか、どれを寄付しようかと整理していくことというのは大変にエネルギーのいることです。そのように片付けをするときに、キープするものと片すものというのを決める基準を皆様はどこにお持ちでしょうか。よくこんな質問ありますよね。もし無人島に行くなら何を持っていきますかというのがありますね。でも今朝はじゃあ次の質問をしてみたいと思います。もし今の住まいまたは自分の部屋を片付けるなら、皆様は何を残しますか。またその時の判断基準というのは何でしょうか。一つの基準として考えられるのは、そのものが大切だと思うものであることではないかと思います。大切という言葉はですね、漢字で書くと大きく切るというふうに書きます。で、切るというこの漢字はですね、手を切ったとかいう時のあの切るですね、というふうに使う以外にも、切ないという使い方もありますよね。で、この切ないという感情は、愛おしくてしょうがなくけれども、でもその気持ちが相手に通じていなくて、身を切るように痛いという気持ちではないかなと思います。それに大っていう大きいという字がついていますから、大切というのは大きな身を切るような痛みを伴う愛おしい気持ち。これが大切という言葉の意味に含まれているのではないでしょうか。ではなぜ私たちは大切なものを選ぶ片付けという行為を行うのでしょうか。整理整頓というものはするものだと子どもの頃から言われてきています。しかしその理由は何でしょうか。片付けの理由の一つは、何が必要で何が不必要かを見分けるというのがあるかと思います。またすっきりとさせることで、自分だけでなく他の人にも何がそこにあるのか、何が大切なものとして継承されていくのかが分かるのではないでしょうか。 片付けのお話というのはですね、実は聖書にも出てまいります。特に今日の福音書の日課はイエス様の宮清めとして知られておりますし、これは全ての福音書に記述されているお話です。また四旬節によく読まれる箇所ですので、皆様も内容をよくご存知だと思います。ですから今朝はご一緒にこのお話の世界に入ってみましょう。場所は首都エルサレムの神殿です。大きな立派な神殿が目の前にあって、この荘厳な建物は離れたところからも目につくランドマークの建物です。そこにイエス様と弟子たちがやってこられました。マタイ・マルコ・ルカではイエス様が十字架にかかられるためにエルサレムに登って行かれた時の出来事として記されていますが、今日お読みしたヨハネではイエス様の宣教の初めの方にこの宮清めの話が出てきます。さてエルサレムの神殿に入って最初に目につくのは、入り口のところで商売をしている人たちです。牛、羊、鳩売りの人たちがそこここにいます。これらの動物たちというのは実は重要なものでして、これは神殿にで捧げるために使われる動物です。ですから考えてみてください。イエス様と弟子たちはエルサレムには住んでないですよね。ナザレからガリラヤ行ってエルサレムに登っていきますよね。だからそのように地方からエルサレムにやってくる人たちにとって、このビジネスというのは大変便利で助かるものですね。だって考えてみてください。神様への捧げ物を持ってですよ、こんな動物、牛とか羊とか鳩と一緒に何日もかけて遠くから連れてくるというよりは、神殿についてお金を払って購入すれば確実に礼拝に必要なものが手に入る、これは助かる商売ですね。また両替というのも必要なビジネスでした。神殿の中ではローマコインではなくて特別な貨幣が使われていました。で、そんな特別な貨幣なのでよそでは手に入りません。ですからこの両替所というのも重要なビジネスです。神殿の中はきっと人々でごった返し、にぎわっていたことでしょう。イエス様と弟子たちは活気に満ちた神殿の入り口をご覧になりました。そこでイエス様は突然縄を取って鞭を作られました。出来上がった鞭で牛や羊を追っ払い、両替所の台をひっくり返されました。一体イエス様何を考えておられたのでしょうか。これは私の目から見ても粗暴な行動です。はっきり言ってしまえば反社会行動です。このような事態を目にしたときは警察を呼ぶような状態です。だからそこにいたユダヤの人々がイエス様に苦情を言っているというのは非常に理解できることです。ユダヤの人々はこう言いました。あなたはなぜこのようなことをするのですか。こんなことをするからには何か正当な理由があるはずですよね。その証拠を見せてください。まさかこんな粗暴な行動をしておいて、いやちょっとイライラしたから、ちょっとなんか最近言うことがないからとか、そういう理由は認められないですね。だから人々は正当な証拠があるはずなら見せなさいというふうにイエス様に尋ねました。イエス様は印を求めてきた人々に次のように答えられました。 神殿を壊してみなさい。私は3日で神殿を建て直してみせましょう。人々は神殿と言われて、目の前にあるこのゴージャスで建築に46年もかかったという誇りに思っている神殿のことだと解釈しました。イエス様が3日で建て直すというその言葉が理解できませんでした。これは弟子たちも同じことです。弟子たちもてっきりイエス様はこのエルサレムの神殿を3日で再建するのだとこの時は思っていたようです。聖書にも書いてありますが、イエス様が十字架にかけられ亡くなられて3日後に死人の中から復活された後に、この時の神殿が実はイエス様の体のことを話されていたことに気がついたとあります。以上が宮清めの物語の内容です。読んでいきながら、皆様は何かここに引っかかったなとか、どうも気になるという箇所がありますでしょうか。私はイエス様と人々の会話の部分というのがとても気になりました。イエス様が神殿を壊してみなさい、私は3日で神殿を建て直してみせましょうと言われたとき、どのような口調で人々に語られたのだろうか、またどのような眼差しで人々をご覧になったのだろうか。聖書には書いてありません。でも何度も何度も読み返していくうちに、イエス様は切ない思いで答えられたのではないかなというふうに思い始めました。イエス様はこんなにあなたたちのことを愛おしく思っているのに、あなたたちが命を得るために自分の命をも与えようとしているのに、あなたたちは分かっていない。何が大切なものなのか分かっていない。切ないですよね。エルサレムの神殿では正確な正しい礼拝をすることに、つまり表面的なことにとらわれてしまっていて、神様が中心ではなくなってきてしまいました。そしてその現状を目撃されて、イエス様は身を切るような痛みを感じられたのではないでしょうか。この御言葉が私たちに語りかけていることは何でしょうか。宮明嫁の物語は、日々の忙しさの中で神様を中心にすることを忘れがちな私たちに、イエス様が大切なものは私たちを愛してくださる神様だけですよと思い出させてくださるのではないでしょうか。私たちに大切なものは神様です。そして私たちは神様にとって大切なものであります。大切なもの、この1週間を大切な神様に感謝と賛美を持って過ごしていきたいと思います。お祈りいたします。とても大切な神様、あなたは私たちを深く愛しておられます。イエス様の十字架を覚えるこの時期、あなたの愛に応えるものとしてください。あなたの手足としてこの熊本の地で働く大江教会に連なる姉妹兄弟の上に、あなたの豊かな祝福がありますように。また私たち一人一人の心の中にある祈りをお聞きください。 言い尽くしません。願いと感謝、私たちの愛する主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。